注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、ミレス。ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
さあ、今日はね、8月19日で、なんか鬼滅のせいで、なんか、マイナーな映画全然上映しなくなっちゃったよね。
ああ、一番かわいそうなのが、チャオっていう、あの、何でしたっけ、人魚姫を元にしたあのアニメーションが、ものすごい爆死になってるっていうような。
本当。でも上映してるよ。
上映はしてるんですけれど、やっぱり、アニメ見るっていうのだったら大体鬼滅選んじゃうっていうので、すごいなんか人が入らないっていう状況で。
そうなんだ。超面白いのかな。
あれってあれ何でしたっけ、映像研とかのグループの人ですかね。なんか絵柄のタッチが似てるっていうか、
鉄コン映像研究だったと。怪獣の子供などのスタジオ4度、スタジオ 4度C、
あれですね、マインドゲームとか、あれですよ。
あんま好みじゃないな、
でも評価は結構高いっていうような。
毎回評価高いよね。でもなんか見ても何もこう心に響くものがない。
いやでも結構ポップそうで面白かった、面白そうだったんですよ。今見ようかどうか悩んでるぐらいで、雪風とどっち見ようかなと思ってたんですけれど。
まあ、見るのがあんまなさすぎたら見ようかな。
ただ今週逃しちゃうと同じようなアニメ映画で、あの不思議の国でアリストっていうのが多分28日ぐらいから始まっちゃうんで。
あ、そう。
あのアニメ映画が見たいっていう人の割合で、鬼滅で撮られてるうちの何割かまたそっちで撮られるっていうのが多分あるんで、なんか結構あのなんでこの時期に公開したんだろうっていうのが今話題になってますね。
なんだろうね、かわいそうだね。
だって鬼滅あってクレヨンしんちゃんがあるっていう
やつで、ね、鬼滅が面白かったんだよね。
いやすごかったです ね、
ねえ。そうだから、あの刀鍛冶編と柱稽古編見てなかったから、映画見るのに見るのめんどくせえなーって思って頑張って見ていったら、まあ見てよかったなみたいな。
まあそこ見ても、あの見直しても多分面白いと思いますよ。刀鍛冶のやつとか。
刀鍛冶はね、あのずっと戦ってて、それがすっごいダラダラしてんだよね。
確かにそうですね。あんまりこう遊郭編のスピーディーさはなかったですね。なんか結局あの刀鍛冶のメインはなんか無一郎っていうキャラクターがなんかメインで動いてるような気がして、でちょっとそこがあれ長かったんですよね。無一郎がまたすごい人気キャラだったんで、そういうバランスで取ったのかもしれないですけど。
霞柱だよね。
霞柱。だからまあ漫画読んでも もったいないなと思ったのが、あの恋柱の密林の話をもう少しなんか戦ってるところが見たかったのにっていうのがあったんですけれど、割と漫画もアニメもあっさりと書かれちゃって、
なるほど、
ちょっとかわいそうだなっていうのはあったんですけど、でも刀、あの柱トレーニングは良かったですよ。
柱はね、割とポンポン場面が変わってったからね、楽しかったんだよね。
あのなんだっけな、漫画で書かれてるところを結構アニメオリジナルでこう、肉付けしてるところがあって、すごいなんか面白いなと思って見ましたね。
岩柱があんまり悲しい人生でちょっと切なかったよ。
あのまああれじゃないですか、岩柱がああいう風になった原因を作った子供がこうあれじゃないですか、外郭って今回出てきた、あの全員と戦ってたやつじゃないですか。
あ、そうなんだ。
そうです。あいつがあの何でしたっけ、お香を蹴って鬼を入れさせたんで、 あれですよ。だから首にしてるネックレスが同じなんです、
ね、そうだったのか。善逸も頑張ってたしね、
いやなんかすごい あんなに戦ってるのに、あのジョン・ウィックほどくどくないっていうのも結構好きでしたし、なんか
そう、胡蝶忍が死んじゃってびっくりした。
ああ、 ちゃんとあれも理由があるっていうのがこの後分かってくるっていう
か。あ、そう。この後分かるんだ。課長の、ね、死ぬ割にちょっとあのバックボーンの表現というか描写があっさりだぞって思ったんだけど、この後あるの。
あ、この後あります。
おー、楽しみだな。
あの柱稽古で話してたあの、
うん、
なんでしょう、振りがあるんですよ、柱稽古で。うん、
あのさ、
鬼を倒すと
柱稽古でさ、あの、インディ・ジョーンズで転がってくる岩みたいなのをさ、押す、修行があるじゃん。
ありますね。
あんなの、胡蝶忍とか、蜜璃とか、絶対無理だよね。
あ、まあ、そこに行っても行かなかったじゃないですか。あの、胡蝶忍はなんか力がなくて首を切れないからっていうので毒の方を極めたっていう、
全部こなさなくても柱になれるんだ。
一つ独特なものがあればそこを極められるんだ、あれば柱になれるんじゃないです
か。なるほど。
多分なんでしょう、無一郎もそんな力っていうよりは技の人だったりがしますし。
そう、あの富岡がさ、最初のあの山でさ、鬼を一匹も倒してないってことを気にしてたのが面白かったよね。
ああ、でも何でしょう、あのちゃんとその後なんか何でしょう、あの自分の犠牲になってくれたサビトの羽織と、うん、姉貴の羽織をこう合わせて、
そうだね、
なんかそういうところとかなんかすごいいいなと思って、うん、
半分ですね。
どっからこれは決めてたんだろうっていう、うん、原作の最初の段階からもう決めた設定だったとすれば相当すごいなと思って。
あの縫い方にしても上下じゃなくてよかったよね。
そうですね、半々っていうのが、ね、
そう、まあ何よりもね、よかったのがね、赤座なんだよね、うん、
ああ、
そう、赤座前からなんかカンフーみたいなのやるなと思ったら空手家だったじゃん。
空手家で、
そう、
あくまで武器を持たないっていう設定う。
そうそうそう。そんでね、あの師匠とかさ、あの師匠の娘さんとかさ、もうみんななんか素晴らしくて、なんかもう思い出すと泣けてくる。
しかもあの腕とかにある島っていうのが、あれ犯罪を犯した歴だっていうのが、
スリのね、
なんか
そう。
いや、なんか切ないなっていう感じ。
そう、なんかあの蛍の墓のセーターみたいな暮らししてたんだよね。
いや、それで何でしょう、父親が亡くなったって知ってからちょっと暴れるのを抑えてくれた師匠っていうのもまた良くて、すごいなんかツボを抑えられてる感じがして。
そうなんだよ、赤座にはもう本当にね、むっちゃ感動したな。
いや、なんかアメリカ人が結構アメリカ人のリアクションのアニメ見てリアクションするのがすごい好きなんですけれど、予告編流れたじゃないですか。で、予告編見ながら赤座出た瞬間にアメリカ人が全員赤座に向かってすごい卑猥な言葉言ったりするんですよ。てめえって、てめえ死ねやとか、なんか あの時のリベンジだみたいなことを言うんですけれど。
ああ、みんな煉獄を殺したやつだって恨みを抱いてる。
やってしまえ炭治郎みたいなことをなんか予告編で叫んでるんですけれど、この映画見たらどうなんだろうなっていう気がして。
みんな赤座にちょっと持ってかれちゃうよ、ごめん赤座
っつって。いやー、なんか、いや、素晴らしいなと、本当に表現の仕方もすごいですし、
面白かったな。
あとでも漫画読んでる限り23巻ぐらいの今16巻17巻ぐらいなんで。
あ、そうなんだ。じゃあ無限上編がずっと続くん。
無限上編で、もしかして、で最初は3部作は無限上編で、最後だけ赤座のやつがもう一本あるんじゃないかっていう噂も出たんですけど。
死んだのに。
赤座じゃない、あれあいつは無惨の対無惨戦みたいなのがで終わるんじゃないかっていうので。
無惨はね、まだ内臓だったからね。
映画としては多分無限城で3作、もう赤座でね、その無惨編でもう1本っていうぐらいで作られるんじゃないかっていう話が出てるぐらいなんですけど。
お、第2章はいつやるの。
第2章早くても1年とか。
そうか、
じゃないですかね。
早く見たいね。
あのクオリティのやつをやっぱり2時間半作るってなると、
うん、でもこれもさ、テレビシリーズになるんでしょ、無限城みたいに。
無限城みたいに多分すると思います。それこそ、無限列車。
あ、無限城じゃねえよ。何話か。無限列車？
多分もう少しカットを入れて、なんかやるんじゃないかっていうのか、多分それが次の映画を公開する前に、1ヶ月か2ヶ月かにこう分けて公開するんじゃないかっていうの
が。じゃあ復習を兼ねてまた見なきゃ。
そうですね。
そうか。
いや、でも、あれですね、同じぐらい今、ダンダダンが面白くて。
あ、そうなんだ。
ダンダダン、漫画のクオリティもすごいですけれど、アニメも、そこを、すごい補ってっていうか、アニメーションであることっていうので、漫画では聞こえてこない BGM とか、間とかっていうのがすごいうまくまとまってて、ものすごい面白いですね。
チェンソーマンは面白い。
チェンソーマンは俺はちょっと漫画がついていけなかったんですけれど、
なんか映画があるでしょ。それでテレビシリーズ見て見ないとついていけないよね。
ついていけないですね。
テレビシリーズって何シーズンあるん？
ああ、12、3話で終わってます。
あ、そう、ワンシーズンだけ。
ワンシーズンだけで、で、アニメ終わっても2、3年経つんで、
なるほど。
相当なクオリティで来ると思いますよ、
今、コブラ界見始めて、むちゃくちゃ面白いわ。
ベストキッドありますもんね。
ベストキッドをまず見て、そんでコブラ界に行ったんだけど、ベストキッドのいじめっ子のジョニーが主役なんだ、コブラ界で、そんでね、なんかこう、ベストキッドはダニエルの主人公中心の話で主人公目線だったんだけど、群像劇になっててさ、いろんな人の目線から物語が進むから、もうその上ね、人間関係がむちゃくちゃ入り組んじゃって、もう何から何まで面白い。
最初あれ変わった形で YouTube でオリジナルって出してたんです。それがいつの間にか Netflix のドラマになって、なんかそこからまた火がついてっていう感じで、
もう終わったからね、完結したから見始めた。
いやー、それで今回集大成としてそのベストキッドの映画版とそのコブラ界の世界観を合わせるっていうのがレジェンド、レジェンド、
ね、あ、ジャッキーチェンのやつ、
あれラルフ マッチョ出てきます。
あれそうなんだ。ベストキッドとコブラ界の続きなんだ。
続きっていうか、つなげるっていう、どこまで続いてるかは分かんないですけど。
やばいじゃん。ゆっくり見ようと思ってたのに。
一応その、まあ見てなくても多分つながるとは思うんですよ。
なるほど。
両方とも映画版では進んでると思うんで。
はあ、そうだったのか。それは有益な情報ありがとう。クレヨンしんちゃん見てきたよ。
あ、どうでした？評判は結構高かったと思うんですけど、
あんま面白くなかった。ここ2年全然あんま今一つで、こうして思うと2年前の大根仁監督のまあまあ良かったなってくらいに、去年と今年が良くなかった。
なんかでも あれすごい評判悪いですよ。なんか、
でもむっちゃヒットしたんだよね。そう、
いや、まだ見えてないんで何とも言えないですけど、
だけど去年と今年は本当に、まあ本当につまらないよ。
あ、クレヨンしんちゃんのはまだ劇場で一本も見たことがないんで、大人帝国のリバイバルぐらいは見ましたけれど、
ここ5年ぐらい見てるよ。
ちょっと去年一昨年とドラえもんに手出したんで、そろそろクレヨンしんちゃんもいけるかなっていう感じはあったんですけれど、ちょっと今お金も今無職の状態なんで。
なるほどね。ほんでね、シネウィンドで脱走っていう北朝鮮の兵士が脱北するやつが、はいはい、下半期一番楽しみにしてたんだけど、まあまあぐらいだった。
シネウィンドも言ってないな。
まあつまんなくはないんだけどね、なんかこう期待してたスリルとかそういうのとちょっと方向が違って、まあなんか普通の大味なやつだなみたいな、そんな風になっちゃって。
ああ、
しかもね、なんかさ、うん、全部あのエンドロール終わったらおまけ映像がありますっていう、あの井上さんが挨拶してさ、それで待ってたんだ。そしたら主演のね、その脱北者の主人公とその上官で幼なじみでもある少佐みたいな、その階級の高い軍人が私服で出てきてさ、映画どうでしたみたいに喋るんだけどさ、それがまあむちゃくちゃチャラくてさすっごいゲソゲソのね、えなんかもう草食ってるような北朝鮮兵士みたいなの見てたからさ、もうなんかもうすげえがっかりしちゃったんだよね。
一時期でもありましたよね、韓国映画見に行ったらオープニングでなんか爽やかな感じのやつ、あの感じの人がすごいなんかインタビューで爽やかに話してるんですけど、うん、実際始まった映画があのどす黒くて、
うん、
あの霧のかかった、なんだっけな、海にかかった霧だっけな、なんかそんな映画の最初になんかすごい爽やかな青年が楽しそうに話してるんですけど、映画見たらどんと救いがなくて、あれは何だったんだろうと思うぐらい、
そうだからね、ちょっと映画自体はまあまあそんなつまんなくもないし、そこそこ楽しんだんだけど、その本当にチャラい韓流スターをだったのかっていうので演技がうまいってことはよく分かった。
あれって見ました、あの海が聞こえるって。
海が聞こえる見てないよ。
ああ、いや、あれシネウィンドウでやると思ってて見逃しちゃったなと思ったら、あの西のイオンでやるっていうのって言って、
え、もうやったん？
あれやったんじゃないですか。
え、
だいぶ前に、だいぶ前になんか東京では公開されたと思いますけど、
海が聞こえる。やってたかもしんないな、俺もう最近忙しいからね、そんなにね、うん、
多分なんだっけな、来週ぐらいかなんかにイオンシネマの西でやるんじゃなかった
か。あ、これからやるの？
あれ、いや、先にあのシネウィンドウで公開したんだと思います。後追いで多分 やるんじゃないかな。
あ、そうそうか、そうか。
あ、じゃあ今週やってんのか。
え、今週やってるん？
そうですね、
イオン西で。ただ
イオンにして海が聞こえるっていうの だけどあれですね、あれですね、夜7時からですね。
イオン西、海が聞こえる。近畿地方も見たいんだよね。
ああ、白石監督でしたっけ。
ああ、海が聞こえる、あれか、なんだ、シネウィンドでやってて見たよ。
あ、見ました。
韓国映画かと思って、そういうのがあるのかと思った。
これなんか実写で2があった気がするんですよ。
あ、そうなんだ。
実写だっけな。あ、海が聞こえる、愛があるからって、なんか実写で見た記憶があって、
まあまあ面白かったよ。
ちょっと気にはなってるんですね。
そう、Life is Beautiful やってるね。
これもまあちょっとでかい画面で見たいです、ね、
でもね、劇場で何年か前に午前10時で見たよ。
ああ、その時あのなんだっけな、午前10時もちょっとお金の都合で見れないものも結構あったんで。
高かったからね、1600円だったもんね。
聞きました、来月からあの T 上位2200円ですって、一般。
嘘でしょう。
びっくりしました。
水曜日の値段も上がるのかな。
100円ぐらい上がって1500円だか1400円だったって。
やだなあ、あそこでしかやんないのがたまにあるから困るよね。
そうなんですよ。ああ、
さあ、そういうわけで、
はいはい、
じゃあジュラシックワールド復活の大地、
はい、
行きましょう。
お願いします。
そう、あの前作見た気でいたら、はい、見てなかったわ。
見てなかったですか。あ、まあ結構な対策ですごい、うん、まあ、脱力がありすぎたっていうか。
面白かった。
いや、俺は恐竜を見に来たのに何このオチっていうぐらいに、うん、なんか炎の王国を劇場で俺見なかったんです、見てなかったんですけれど、
うん、
なんかこれは別に劇場で見なくてよかったなっていうのを思ったんですよね、うんうん、その一個前のやつでも最終章だっていうから、あの時間長いけど見に行こうと思って見に行ったらすごいがっかりしたっていうか。
そうなんだ。
あのジュラシックパークで出てたあのグラント博士っていうのが久しぶりに出てきますよっていうのとか、予告編ですごいワクワクしたんですけれど、なんでしょう、恐竜見に来たはずなのになんかイナゴのパニックを最終的に見せられて、な、何をやってんのって、
うん、
でその 前作のジュラシックワールド炎の王国っていうので、
うん、
あの主人公たちが最後に取った行動がそりゃないじゃんっていうような行動を取っちゃって、
う
ん、でそのせいであの恐竜が世界にあの 出回っちゃったっていう話だったんですよね。それが完結するっていうから見に行ったのに完結してないっていうのがひどくて、
ほう、
すごい3時間近く見せられたのにそのうちはないだろうと思って
147分、
あ、すっげえ長かった記憶あるんですよ、ね、
そっか2時間半だよ、
2時間半か3時間ぐらいに感じるぐらいの、
そうだからね、俺ねジェラシックワールドは見てその後の2作はね見てなかったわ、
あー、あんまりおすすめしないですね。特に2は、2はあの、あれですよ、3分の1が、最後の方がなんか、急にホラー映画みたいになりますから。なんか、何これと思うような展開が続くと言いましょうか。
うん、そっかそっか、ジェラシックワールドもね、別にそんなに面白くなくて、ジェラシックパークも、1を、もうね、俺もともとそんな恐竜興味なくてさ、なんかでも、うん、大学の同級生が当時ね、本当の恐竜が生きてるみたいだよってものすごい興奮しててね、そんなに言うなら見に行こうかっつって、うん、まあ、見たらまあまあだったんだよね。
あ、
それで、まあ、話としてまあまあぐらいで、2かロストワールドか3が映画秘宝でその年のベスト10に入るぐらいむちゃくちゃ評価が高くて、でそれ見たらけど、まああんま全然ピンとこなかった。未だに記憶に全然残ってないんだよね。
ロストワールドは自分でアルバイトして貯めたお金で映画館で見たっていう、うん、多分最初の年の5本目ぐらいの映画で覚えてて、
面白かった。
結構そうですね、結構前で見たんです。で、あの前の席でカミーノ振る舞って見てたら、なんか恐竜に襲われる瞬間になんか後ろのなんか女子高生が俺のさあの椅子を蹴ってくるっていうので、なんか俺一人で 4DX になってるっていうような思い出が、
恐竜に噛まれたお尻を、
いや、なんかそれも含めて面白かったんですよね。
なるほど。
で3が全然関係ない、スピルバーグは制作に回って、あの、うん、ロケティアの監督が、
うんうんうん、
あの監督したあのプテラノドンがメインの話がすごいあのシンプルで好きで、
へ、
本当に楽しかったんですよね。
そう、それでね、ジェラシック123ジェラシックワールドを見て、その後23見なくて、で今回っていう風な、まあ、見た履歴としてはそうなんだけど、そういうわけでね、ジェラシックシリーズには特に何の思い出もないわけなのですよ。
あ、
で前回ジェラシックワールドもそんなにピンとこなかったし、で今回、まあ、とにかくね、日曜日でさ、娘をどっか連れてってやんないとかわいそうだなみたいなことで、まあ、あの娘と長男のもう2人子供連れて見せてやろう、映画見せてやろうって思って、まあ、ジェラシックワールドかなって、うん、クレヨンしんちゃんその前の週に見たからって言ったら、長男は行かないって言ってしょうがないから娘と言ったら、まあなんかね、すっごい面白かったんだよね。
ものすごい分かりやすいって話でしたね、
うん、なんかだからこの前のやつも面白かったのかな、失敗してんのかなって思って南君にこうして聞いたら、そうでもない、
全然面白くないっていうか、 なんか こんなシンプルじゃないんですよ。なんか恐竜が世界に放たれたっていうのが、うん、ジュラシックワールドの3作目で、
うん、
あのその世界中でなんか恐竜があの都会でこう馴染んで人が襲われてたりするっていう映画を期待して見に行ったら、 なんか恐竜はいるけどなんか巨大イナゴが暴れ始めて、それがジュラシック、なんか新しいジュラシックパークのところから出てるみたいな話で、それを調べに行くぞっていう話で、いやいやいやいや、恐竜まずなんとかしようよっていう感じで、
まあ今回も最終的にブロントサウルスが交通渋滞を起こしてたもんね。
あれが一応あの結局野に放たれた、恐竜たちは生きていけませんでしたっていう話になるんですよね。
酸素濃度が低くて、
それが今回の始まりのところじゃないですか、うんうん、あれが最後の恐竜でどうのこうのっていう話で、
うん、
でも恐竜の DNA があれば人間を 長生きさせられるっていうので、その DNA を抜きに行くって話じゃないですか。
陸海空の 3種類のとにかく巨大恐竜から生き血をなんか採取してこいみたいな。
いやでもそこで俺まず面白いんですけど、ハテナが出たんですけど、今まで割と野にいっぱい恐竜いなかったっけと思ってい
くらでもサンプルありそうだけどね。
取れたはずなのになんで今頃そんなこと言うのっていう。
そう、
なんかちょっとハテナが、
うん、
頭に残るっていうか、
うんうん、
最初から。
そう、まあとにかくね、面白かったのが恐竜がね人間をねもう食いに来てるじゃん、ヒグマみたいに。今までのもそうだったっけ。
今までのはでもなんとなく近いのは、最初のジュラシックパークシリーズのロストワールドと、
うん、
ジュラシックパーク3の感じはするっていうような。
なんかファミリー向けだからあんまそういうの描かないのかと思ってた。
割と最初のジュラシックワールドが大ヒットしたのはやっぱり人が単純に襲われるっていうのをメインにしたっていう感じがして、今回、う
ん、なんかでもさ、ギリギリでちゃんと逃げてて、そんな食べられてる人の記憶ないんだけど、うん、食べられてたっけ。
最初のモササウルスの時に2人ぐらいまず食われてましたよ、
ね、あ、そっか。最初のジュラシックパーク、
あ、最初のジュラシックパークはDNA 盗んで、
うん、
逃げようとしたまずメガネで太ったやつが食われるっていうシーンがありましたし。
そうかそうか。いや今回ね、食うんだっつってすごいびっくりした。
いや、まずTレックスをメインにしなかったっていうのもなんか、
うん、
よくて。
そうだね、
モササウルスとか、
そう、 T-Rex でね、川ってうちの娘みたいな子がボートに隠れてすっごい食べられそうになってたから本当にハラハラしたんだよね。
だるまさんが転んだ感っていうかな。なんかなんでしょう、絶対やるなよっていうことをやるじゃないですか。
でもさ、あいつらさ、あんなボートあったらさ、ボート乗ってて、T-Rex いたらさ、ボート乗って下ってる最中にもう全員食われるに決まってんじゃんね。
まあそうですね、
あんな ゆっくりそう流れる足速いやつに。
でいろいろ思ったんですけれど、
うん、
あの家族たちがなんか結構なんか足くじいたとか、なんか
お父さん、ね、
なんか娘のボーイフレンドがちょっとやんちゃみたいな感じのやつが全然生かされないじゃないですか。いつの間にか足治ってるし、問題児だと思ってたやつは普通に動くし、
なんかボートの手伝いをしない、眠いから。
なのになんか危機になったら普通に動くじゃないですか。
そう、危機になったらね、身を挺して娘を助けてお父さんにね信頼を勝ち取る。
いや、まあ、あの家族からいたから、なんかサスペンスの部分は あったからいいんですけれど、
ね、
別段なくてもいいような気もするような。
いや、俺は何しろね、娘と見に行ってるからね、あの家族のことが気になってしょうがなかったよ。
あと何でしたっけ、今回鳥じゃねえ、ケツアルコアトルって出たじゃないですか、
うん、プテラノドンみたいなやつ。あ、そう、
あれジュラ紀じゃなくて白亜紀らしいですね。
そう、あいつがさ、なんかさ、壁をよじ登るんだよね。食うために。そう、そう、スカーレット・ヨハンソンの仲間がもうバクバク食われてくもんね。
あ、こいつ死ぬだろうなっていうやつは本当にすぐ死にますから。なんか、
そう。
海辺でもすぐ食われたりとか。うん、
まあびっくりしたのがヘリも食われてたとこだよね。
ああ、あれがでも今回、あれ、物議を醸してるやつじゃないですか。ダイモレックスとかディレックス。
ああ、あのなんか、そう、頭がなんか丸っこい。
あれは、あの、オープニングで作る、あの、
うん、
あれは作られた怪獣っていう設定ですけれど、
そうだね。
あの、なんでしたっけ、あの、監督が、あの、ハリウッド版のゴジラの、2014年版の監督で、誰だっけな、監督が、誰だっけな、ジュラシックワールドの監督が、ゴジラの、あ、ギャレス・エドワーズ。
はいはい。
ギャレス・エドワーズなんで、割と今回のその最後に出てきた DNA で作られる怪獣っていうのが、ゴジラに見えて仕方ないっていうか。
ああ、腕が4本あったよ。
腕4本あって、なんか、なんでしたっけね、公式のインタビューでちょっとゼノモーフ、あの、エイリアンを意識してるっていう話も書いてあった。
頭の形がエイリアン。
で、なんか、もともとギャレス・エドワーズって、この、ゴジラのその、モナークっていうやつを、敵を出したかったみたいな話を出してるんで、なんかそこにつなげたかったみたいな発想もあるみたいですよね。
なるほど、ムートを渡したけどモナークは出せなかった。
うん、そんな感じです。なんか、でもあの、なんですか、最初のその DNA で恐竜作ってるなんか、あの組織もなんか間抜けで、あんなチョコレートの
スニッカーズの包装紙が自動ドアに挟まって、なんかシステムが狂うんだよね。
なんだろう、この、ファイナルデスティネーションみたいなって言いたいと思いながら。
弱すぎるよね。あれも。
弱すぎます。
マイナンバーカードを作った会社に発注したのかみたいな。
自動ドアが吸い込む理由もよくわかんないんですけれど、
ね、
それで爆発する理由もわかんないですし、
うん、あんなので発火するかみたいな。
まあ研究者がチョコ持って歩いてるのもどうかと思うんですけれど、
まあ脳にね、糖を与えたいんじゃないの。
いや、食ってこいよって感じじゃないです
か。ねえ、
あんな防護装置するところに座っていい。
そう、
でもあれですよね、スカーレット・ヨハンソンもそうでしたけれど、うん、マハーシャ・アリが出てるっていうのもびっくりしましたけどね。
マハーシャ・アリってどの人？
あのあれです、黒人のあの船運転してた、最後の発煙筒投げてた人。
はいはい、
あれじゃないですか、セックス、あの何でした、グリーンブックの人じゃないですか。
あ、そうなんだ。
なんでそんな人が、
そんな名
優、そんな人が、
名優が、こんなのに出て。
あんな、そうそうそう。
へ
ぇ、あの、次期ブレードの人なんですけれど、この人。
へぇ、ブレードやるんだ。じゃあ、全然そんな、あれだね。マハーシャ・アリ。あ、ほんとだ。あ、でも、エターナルズの声やってるよ。スパイダーマン。スパイダー。
あ、エターナルズはあれですね。あの、ブレードの声ですね。
うん。あ、ムーンライトに出てた人だ。なるほど。
そうです。そんな人がこんな映画出てると思って。
でもね、アリータバトルエンジェルにも出てるよ。
何の役だったっけな、そんな大きな役じゃなかったです。
うん、
別にアクションをやるってい う,、
うんうん、
いう人ではなかったです。
気にしないんじゃないかな。なんかなかなかね、味わい深いいい存在感でね、最後ね、生き残ってたしね。
あんな体力系のイメージが全くない人がこんなことやってると思って。
うん、
いや、なんか印象的でしたね。
そうだね。
いや、なんかでも結構評判的にはあんま良くないんですけど、きっちりなんか恐竜から逃げるっていうのとかの楽しさはしっかりあるし、
うん、
やっぱり前作前々作よりは全然俺は支持するなと思って見ましたね、
うん、面白かった。テンポとね、なんかこう引き込まれるようなグルーヴ感みたいなのがね、すごく機能してて、はい、映画の作りとして編集がうまいのか分かんないけど、すごいいいんじゃないかな。
あ、でも俺一つだけあれ何っていうのがあるんですけれど、
はい、
あの子供の恐竜を連れ去ってくるじゃないですか。
そうだね、
子供が、
うん、
あれがなんか 最終的にあの親が助けに来るのかと思ったら何にも役に立たないじゃないですか。
そうそう、あの子供のさ赤ん坊恐竜みたいなのをお前は守ってくれたのかっつって、あのでっかいやつがなんか改心するみたいな、人間を認めるみたいな、そういう流れかと思って、そうじゃなくてよ、本当に良かった。
そう、なんだろう、何の役にも立たずに出てくるんだと思ってびっくりしました ね、あれ。
そうだね。
いや、でも景気がいい、ね、夏に見るにはちょうどいいぐらいの面白そうだと思います。
本当だね、楽しい映画だったよ。なんか結構スリル、なんかスリリングだったしね。本当にやべえやべえみたいな。
それこそ夏休み、小学生とか中学生とか仲間で行ったりとか、うん、そういう楽しむ映画としては俺はすごい正しいと思って、
うん、
なんか日本はちょっと遅れて公開したんですけど、やっぱこの夏休みにこういうのを合わせて流してくれるっていうのはちょっと偉いなと思って。
ありがたいですね、
うん、ありがたい映画でしたね。なんか
はい、そういうわけで今回はジュラシックワールド復活の大地でした。お聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さようなら。
注文した料理と
あの映画、この映画、味わうのは